諏訪部先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回のテーマは臨床検査についてということで、とても興味深いところなんですが、臨床検査とはどういった検査を指すんでしょうか。
はい、実は病院の中で検査を行っている部署というのはあまりこう目立たないところで、一般の方には分かりにくいかと思うんですけども、はい、検査というとですね、広い意味で全て病院で行う検査は全部臨床検査と呼びます。
はい、
ただ我々の利用スタッフの中でその役割分担というのがありまして、例えば胃カメラとかですね、の検査はその聴覚器科の先生がやらなければならない、
はい、
特殊な検査ですね。それからレントゲンとか放射線を扱う検査は放射線部門というところで検査になります。で、私たち中央臨床検査部というんですけれども、はい、そこではそれ以外の検査を全て担当しております。具体的には尿とか採血の検査とかだったり、心電図とか超音波の検査、それを全て担当しているということになります。ですから我々が扱っている狭い意味での臨床検査というのはそういうカテゴリーって言いますかね、に含まれます。で、大きく2つに分けられまして、1つは我々検体検査と呼んでるんですけど、尿とか採血とか尿ですね、それを分析して、例えば肝機能であったり糖尿病の検査だったり、はい、そういう結果を報告している検査、それから、心電図であったり超音波検査、あるいは呼吸機能脳波、そういう検査を生理検査というんですけども、大きくその2つに分かれております。で、細かくなりますけれども、後でお話ししますその1年前に岩手医大移転したわけですけれども、はい、検査体制どうなってるんだというところが多分皆さん心配だと思いますので、それと関連でお話しするんですけども、先ほど言った検体検査にはたくさん の分野がありまして、例えば尿や便の検査ですね、それから貧血などを調べる血液学的検査、
はい、
それから肝臓の機能、糖尿病、腎機能、コレステロールなどを測る生化学的検査、それからホルモンとか、腫瘍マーカーですね、がんの検査などを、調べる免疫血栓学的検査、それから感染症の検査、細菌やウイルスなどの検査をする微生物学的検査、それから輸血、手術に伴って輸血をしたり、血液型やその輸血の検査をする輸血臓器移植検査、それから遺伝子の検査で病理学的検査ということで、たくさんの部門に分かれております。
はい、
から生理検査に関しては、先ほど言った心電図、それから呼吸機能、超音波検査、脳波の検査など、これも幅広く行っております。それで、その移転によってどう変わったかというところなんですけれども、
はい、
矢幅の病院は入院とか手術がメインになっていますので、それに特化した検査をまずこちらの方に移しました。具体的には例えば重症の感染症の方が入院してきますと、その感染症の検査ですね、どういう細菌とかウイルスが原因で、なったんだろうと調べる微生物学的検査は全て矢幅です。それから手術もたくさんやっておりますので、出血などでその輸血が必要な患者さんにその血液型を調べたり、あるいは輸血する血液、献血の血液が本当に体に入れて大丈夫かとかね、そういう検査を行う、輸血臓器移植検査、それから病理診断の検査はこの3つは矢幅だけに特化しておりまして、それ以外の検査は全て内丸と、矢幅いずれも同じようにできます。
しかしたくさんの検査あるものですね。
そうですね、幅が広い、スタッフもそれぞれに専門化したスタッフがたくさんおります。
はい、ところで先生は臨床検査科の医師でもいらっしゃるわけですけど、診療科としてはどういった診療を行っていらっしゃるんでしょうか。
はい、臨床検査科という、我々医師のスタッフもこう検査部で働いておりますので、医師として行う 医師でしか行えない診療というのがありますので、そちらにも関わっております。それが臨床検査科と外来なんですが、これは大変申し訳ないですけど内丸の方だけで、開始しております、
はい。
で具体的には一番多いのは健康診断ですね。例えば就職とか進学の時に提出する健康診断書を発行します。それから以前にもこの番組で取り上げていただいたんですけど、人間ドックですね、はい。それからミニドックって気軽にできる採血尿の検査、そういう検査を、ご利用いただいた方に説明したり、先ほどの診断書を発行したりということが、主に行っておりますけれども、中には例えばご自身が健康診断でこんな異常値が引っかかったんだけれども、どうでしょうかという相談に来て、でもう一回それを確かめる検査を行ったりとか、要するにその検査に関する情報提供というか診療を、医師でなければできない診療というのを行っております。
ということでちょっと確認になりますけれども、診療科があるのは内丸ということですね。
はい、大変申し訳ないですけど臨床検査科は、内丸メディカルセンターのみでやっております。
はい。
それから大変申し訳ないんですけども、スタッフの関係でですね、完全予約制になってますので、例えば健康診断あるいは人間ドック、そして検査相談なんかをご利用希望の方は事前に事務の方に連絡していただければと思います。
なるほど。じゃあその日の朝にちょっと気になってミニドック受けようかなっていうことではなくて、必ず事前の電話をしてほしいということですね。
そうですね、
はい。でも先生、検査結果というのはどれぐらいで出てくるものなんでしょうか。
はい、検査の内容にもよるんですけれども、
はい。
早いものですと、15分から30分で、長いものでも1時間ぐらいかかる、1時間以内には検査が出ます。それで例えば一般のクリニックの患者さん、小さな病院にはその検査部検査室がない病院がクリニックがほとんどなんですけれども、はい。そういうところでは検査センターというのがありまして、その採血した検査を別 その一括して測るところに送るわけですね、
はい。
そうするとその日のうちに結果が出ないので、また明日来てくださいとか、あるいはものによっては来週来てくださいということで二度出番になるわけです、ところが大きい病院はだいたいそういう検査の分析も充実しておりまして、だいたい先ほど言った30分とか1時間ぐらいして、検査結果が出ますので、その日のうちに結果が出るということになります。これ非常に大きな点でして、例えば沿岸からわざわざ来てくださった方に採血して結果は明日出ますねっていうのではまた来ていただかなければならないですね。それがやっぱり自分たちのところで高度な分析がありますので、その日のうちに1時間以内で検査をお返しできるということがもう最大の特徴になってます。これによって例えばいろんな例があるんですけれども、化学療法抗がん剤を使っている方の治療効果がどうだったんだろう、非常に気になるわけですよね。それをその日のうちに採血して、例えば腫瘍マーカーっていうんですけど、がんの検査が下がってますねっていうことで安心して治療を継続できたり、あるいは甲状腺の病気でホルモン、甲状腺ホルモンを測る検査もやってるんですけども、この病気3ヶ月に1度とかですね、そういう比較的長期間処方されることが多くて、その時にじゃあ今日取った結果3ヶ月後にいらして3ヶ月前の結果を見ても何も判断役に立たないわけですね。と例えばその場で今日のホルモン足りなかったからホルモンの薬を足しましょうということで、すぐ判断ができて治療できる。これはすごく医療安全と我々呼んでるんですけども、その誤った治療をしないっていう正確な判断をその場で下すっていう意味では非常に有用かなと思います。
はい。
さらに強いて岩手医大のその周りの病院と違うというところを申し上げますと、中にはですね、その非常に結構高度な時間がかかる検査があるんですけれども、例えば先ほど言ったその腫瘍マーカーの検査であったり、いろんな検査がですね、その他の病院ではできない検査も中でやっておりますので、そういう場合でもその高度な検査が即時その場で返せるというのが非常に売りになっております。